注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
さあ、今日はですね、
はい。
すずめの戸締まり、新海誠監督だっけ？
そうですね、新海誠監督ですね。
新海誠監督の最新作について話したいと思いますが、はい、どうですか？すずめの戸締まりの前の新海監督のって結構見てる？
基本的にそこまでは見てないですね。君の名はブルーレイ、UHD のブルーレイって 4K ブルーレイ持ってるんですけど、でも、天気の子はあんまりピンとこなくて。
天気の子はね、まあまあ面白かった記憶があるんだけど、どんな内容だったかさっぱり思い出せない。
いや、なんか、ずっと雨を降らせたままにしてエンディング行くんだっていう、そういう斬新なところはありましたけれど、
雨が降って街が水没するんだよね。
そこで終わりをつけるのかっていうのは斬新だなと思いましたけれど。
なんで雨が降るとか、そんで何が起こるんだったっけ？
それが、
なんか、女の子が超能力で雨降らすんだっけ？
こんな話ですよね。本当なんかもう見返してもいないんで、なんかだんだん言ってたなっていう感じしかなくて。
まあ見てて、まあまあ面白かったな、みたいな印象がある。
面白かったですけれど、なんかパッと、やっぱ君の名はがなんか、あ、こういうなんか終わり方なんだっていうのに、なんか膝打った記憶あるんで、なんかやっと、ちょっと残念だったかなっていうのが、個人的感想でした、天気の子は。映像も綺麗なんですけれど。
俺はね、星の声がすごく、印象に残ってて、見たことある？
星の声と、あと、なんだっけな、星の声と、あと、その次の作品が、
雲の向こう、約束の場所。
それと、その後に秒速 5センチメートルってあったじゃないですか。
そうだね。
あれを販売して、アニメートで販売してたことがあって。
ああ。俺ね、星の声はね、ちょうど自分がね、自主映画を作り始めた時に、
はいはい、
星の声が2002年ですごい評判だったんだよね。
20分ぐらいしかない作品でしたよね、確か。すごいクオリティは。
15分ぐらいじゃなかったっけ？
それくらいでしたっけ？
なんかね、25分だ。すごい、今から考えると考えられないぐらい、しょぼいスペックのパソコンで作ってるんだよね。まあ当時そんないいパソコンなんかないからしょうがないんだけど。
でもパソコンがなかったら映画監督に なんなかったっていうのが、新海監督がずっと言ってることですからね、なんか。
まあ当時のね、当時の Mac にしては一番いい部類なんだろうけど。ねえ、そう、だからでも所詮2000年とか2001年とかきっと2002年公開だから、ともすりゃ1999年とかそのぐらいのから作り始めてたかもしれないよね。
そうですね。
そんなのを確か一人か二人で作ってるんだよね。
そうです、そうです。で、
そうだからね、
星の声がすごい絶賛されたんですけれど、その次の雲の向こうは、やっぱ期待してた人が見て、なんかそこまでっていう話になったんですよね。DVD はかなり売れた記憶があるんですけれど。
あ、結構面白かった気がするけどな。
なんか、個人的にはその後の秒速5センチメートルが、山崎まさよしの、曲と相まってすごい綺麗だなっていうので、アニメーターから行った時にずっと流れてたんですよね。
あ、そうなんだ。
印象的で。
まあもう2007年公開だから、この頃にはね、もうかなりパソコンも良くなってきてて、レンダリングのスピードとか上がって、ビデオカードとかも良くなってたんじゃないかな。
ニコニコ動画とかが普及してきて、なんか動画するっていう意欲がある人は、やっぱそういうのを買い始めたっていう時代でもありましたね。2006年とか7年。
そう、だからね、星の声を、 そんなね、粗末な今にしてみれば、もう前世紀の、20世紀のマックでもしかしたら作ってたんじゃないかみたいな、しかもさ、なんか苦労して自主映画のさ、コンテストとかで賞を取ったりさ、苦労人なんだよね、新海監督、ものすごい。
そうですね。ああ。
そう思うと、ここまで来るとは、なんかもう、ねえ、もう世界の新海監督みたいな。
そうですね。本当に。
そう、こんなね、自主映画からここまで来た人いないでしょう。まあ、自主映画って、自主映画ならいいけど、自主アニメだよね。
自主アニメですからね、そんな制作の仕方でここまでのし上がる人っていうのは。
ねえ。
まあ、でもなんかあれですね、
岡田敏夫さん
は悪く言いそうですよね。
え？
岡田敏夫さんは悪く言いそうですよね、なんかいろいろと。
まあ、岡田敏夫さんもね、大根フィルムからガイナックスを起こしてね、愛人スキャンダルで、ひどいこと、友達を大いに失うみたいな。
いや、でも、結構、最初見たときに、SF が好きな人なんだなっていう感じで
見てたんですけ
ど。そうだね。割と前作が、なんか、前作とかあと、琴の葉の庭でしたっけ？
うん。
とかで、なんか、
恋愛。新宿御苑の映画。
恋愛とかやっぱ自然風景とかを今回はメインにしてるんかなっていうのもちょっと思ったり。
あ、でも星の声からずっと恋愛だよ、SF だけど。
恋愛は一応ありましたし、秒速 5センチメートルの桜のシーンとかもすごいあったんですけれど、すごい、なんか、ここ最近の作品ってあれじゃないですか。うん、SF が下に敷いてあるっていうか、君の名もそうでしたし、うん、今回も、まあ、
今回はね、SF じゃ全然なくて、ファンタジーだった。
いや、でも、あれもちょっと思ったのが、プリデスティネーションっていう映画にちょっと、輪廻の蛇みたいなところがあって、俺は、ちょっとそこはちょっと SF っぽいなと思って見てます。
まあでもさ、人間が呪いで椅子になるはどう考えても SF じゃないよ。
それはそうですけれど。
猫が喋るとか。
猫が喋るとかは、まあそうですけれど。なんか結局、トゥエルブモンキーズでもありましたけど、過去の自分、未来の自分と合ってたんだっていうのは、なんか、ちょっと SF のそのさっき言ったプリデスティネーションとかでも映像化されてましたし、トゥエルブモンキーズでもありましたし、なんかそんな感じがすごいして、そこはなんか星の声とかのそういったところで、なんかちょっとあった SF っぽいなっていう。
うん、まあなんかね、SF が好きっていうのはわかるんだけど、どうもね、SF だと思うと、ちょっと飲み込めない部分が、君の名はにもあったし、SF っぽいけど、なんかこう、そこは SF で説明できてないじゃんっていうところがね、気になるから SF だと思うと、辛い。
物足りないというか、納得ができない感じも。
うん。この中で、この中というか過去の作品で、特につまんなかったのが星を追う子供って見た？
ああ、なんか評判はあんま良くなかったですね。俺は見てないですね。
なんかね、ラピュタとかの、なんか劣化版みたいな、なんかね、見たのに、間違って見てないと思って2回見て同じ感想を書こうとして前に書いてたっていうのがショックを受けたって。
いやー、なんか本当でもあれ、最初の3作をアニメートで売ってて、なんか、プロモーションをやたら見たせい、5センチメートルを見た記憶、見た感じでいたんですけれど、あれ、どんな話だっけっていうのが全く思い出せなくて。見てないのかなっていう。出たっていう感じですね。君の名は見るまで。
そうだね。まあ、それで、今回のすずめの戸締まりはいかがでしたか？
最初のオープニングはむちゃくちゃ、タイトルが出るまですごいワクワクしたんですよ。 作るになんか、ちょっとその妖怪的なものを、水木しげるさんのその妖怪辞典みたいなのを見て、なんか、アニメとか好きになった人間としてはなんか、すごい最初ワクワクしたんですよね。何かが始まるっていう感じ。
うん。
で、ずーっと見てたんですけれど、個人的に残念というか、うーんって思うところがちょっと二つほどありまして。
おう。
それはちょっとまたこういう話として、でもすごい楽しかったです。
で、確か、
今年見たアニメーションの中では相当上位に来るぐらい、いいな、
まあ、俺はね、まあまあ、見てて、結構、里親映画でもあったので、おって思って、まあ親戚里親なんだけど、主人公の女の子が、震災で両親を失って、家族を失って、おばさんに育てられてるんだよね。
ええ。
で、それでね、なんかちょっとね、ああ、なるほどって思って、全然それで、特にね、健やかに育っててさ、
ええ。
負の側面がなさすぎるところが、なんかなーって思ったりしてたら、おばちゃんが急にね、あんたのせいで、私の人生はもう本当に何もないのよ、みたいに怒り出して、ええー、って思った。
あれは何かに取り憑かれてるから、ああいうことを言ったんですかね。
まあ元から思ってはいたんじゃない？でも、そればっかりではないはずじゃん、別にさ。その家族として一緒に暮らしてたらさ、なんかあるだろうから、別にまあ、それはいいんだけど、でもまあ、自分のことと照らし合わせて考えて、自分がね、血縁のない子供を一緒に暮らしてて、そんなことを思うかといえば、まあ、ありえないって思ったんだけど、でも、このおばちゃんは自分から進んで、めいっ子を自分、家族として養育してるわけじゃないからね。やむにやまれずそういう状況で、になったからやってて、俺とはやっぱ、なんか違うなとか、そういうことを考えたんだよね。それにさ、年もあれだしね、俺結構高齢になってから子供を養育してるから、まだ若いとね、なかなかそういうわけにもいかないかなとかね。
多分20代後半とかからっていう感じですよね、
それに、なんか、ほら、看護師でしょ？
看護師で、そうですね。
だから、看護師さんって結構、そういう、まあ、こんなの偏見だって言われるかもしんないけど、なんかこう、人の、なんか面倒を見る仕事じゃない。
ええー。
なんかあんまそういうことを思わなそうな感じがするから、って思った。
まあ、でも、あの子も、スズメも言ってたじゃないですか。なんか、うちはなんか結構放置主義だからみたいな話してて。
うん、
うん。まあ、心配とか育ててはいるけれど、あんまりそこを踏み込まなかったっていう感じが。
まあね、でもまあ、それはさ、すずめさんが、きっと出来のいい子だからだよね。
そうですね、なんか。
なんか出来が悪いとそんなこと言ってらんないじゃん。
でも、最初のお弁当食べるシーンでは、ちゃんとあれお母さんっぽくキャラ弁にしてるところとかすごいんですよね。
あんな毎日作れないよね。うちの妻はね、子供が最近野球のチームに入って、少年野球の土日にお弁当作るので、もうヒーヒー言ってもうすっごい苦しんでんだよね。
俺も今仕事でまかない作る立場なんで、いくら普通に詰めるだけでも大変なのにっていう、あそこちょっと愛情みたいなの書いてんのかなっていうのを、ちょっとその弁当のシーンで思って、
あれはもうさ、お弁当作りを楽しめる人じゃないと無理だよね。
そうですね。その生活自身を楽しんでる感じを出してるんですかね、あの人も、あの人。
そうだね。
あの声が俺最後まで不活エリアとして分かんなくて。
あ、全然分かんなかった。そう。
いや、だから今回、本当よく芸能人吹き替えがとか言うじゃないですか。
うん。
逆に俺今回ものすごいみんなレベル高くて。
ねえ。
だって主人公の男の方って、あれ、ジャニーズの子ですよね。
ああ、もう誰だか全然わかんない。ストーンズの人って言ってたね。そうだ。そうだ役の人。途中から椅子になってしまう。
いや、でも、ほんとプロじゃないかと思うぐらい上手くて。
うん。
いや、なんか、そういったところも、うまいっていうか、びっくりしてましたし、最後の最後まで。ちょっと、はい、この主人、ヒロインやった人も、すごい若くて、これが初めてっていうには見えない、見えないぐらいうまいなぁと思って。
うん。
なんか感心しちゃったんですよね。見てて。
なるほど。オーディションで選ばれたんでしょう。
いやー、でも、こういうのがあるから芸能人吹き替えも悪くないなっていうのは俺はいつも思うんですけどね。なんか。
うん。
確かに、洋画で客寄せパンダで、うまくない人を扱うっていうのは、確かに、どうかと思うのはあるんですよ。うん、今、ワカンダフォーエバーやってるじゃないですか、ブラックパンダ。
ワカンダフォーエバー、まだ見てないんだよ、見た？
あ、見ました。
おぉ、なんか、評判いいけど、どうでした？
3D 吹き替え版で見たんですけれど、
うん。
あれなんですよね、今まで、チャドウィック・ボーズマンがやってた、ブラックパンサーが死んじゃうって話じゃないですか、予告見ても。強制的にそうすると主人公がその妹になっちゃうんですけど、今まで妹って脇役だったんで、客寄せパンサー的に、ももクロの、桃田さんがやって、声当てたんですよ。
うん。
だけれど、今回それが主人公になっちゃったんで、まあ、全然、食べなくちゃいけないじゃないですか。だから、うん、下手ではないんですよ。でも、キャラの声質が合ってないなっていうのが。
なるほど。
で、これが一番問題かなと思ったのが、掛け声で、ワカンダフォーエバーっていう掛け声があるんですよ。あるんですけれど、桃田さんがやると、ももクロの曲が始まるみたいな感じになっちゃって。
ももいろクローバー Z! みたいになる。
なんかこの後曲が流れるんじゃないかと思うぐらいなんか掛け声になっちゃって。それが、すずめの戸締まり見た後だったんです、すごいそこが残念で。
なるほど。
だから、きちんとアニメーションにも、あってうまい声っていうのは、こんな気持ちいいんだと思うぐらい、
うん、
やっぱりスズメの戸締まりは良かったんですよね、その芸能人吹き替えが。
そうだね。
で、あと、君の名はも天気の子もそうあったシーンなんですけれど、
うん、
最後の方でありましたけれど、新海誠監督はあれですよね、恋愛を描くときに結構高低差をあるところで恋愛を描きますよね。
はあ。
天気のこうラストシーンだけ覚えてるんですけれど、最後、アイキとかなんか坂の上に彼女がいて、彼女がなんかずっと天気を見ながら拝んでて、最後、二人呼び合ってこう抱き合って終わるっていうのと、君の名は階段でこう高低差あるところでここ君の名はって言って終わるじゃないですか。今回の娘の戸締まりは最初からもう自転車でこう坂を下ってると、こう、坂の下からこう、主人公の男がこう、登ってきて、すれ違って、なんかそこからちょっと恋愛的な感じになるじゃないですか。
うん。う
ん、なんか、結構共通してるところあるよね、と思って。まあね、君の名は、天気の子はもそうですけれど、あと女の子が傷つくの結構多いですよね。
傷つく
血だらけになるっていうか、ボロボロになってる女の子をよく描くようなっていう感じがして。
ああ、ねえ、裸足でね、歩いたり、大変だったね。
君の名は、だと、こう、坂から転げ、ガタガタガタって転んだりとか。 天気の子がついたか、女の子があの空からこう落ちてくるとか、
うん、
今回スズメの戸締まりは血まで流してたじゃないですか。
なんかさ、俺最近ツイッターでさ、最近っていうか前からなんだけどさ、なんでかわかんないけど、ツイッターの AI が、俺にね、黒人の女がすげえ凶暴に暴れてるやつとか、そういうのばっか流してくれるんだよね。ストリートファイトのやつ。なんか白人の髪をグワーって掴んで、黒人がなんかもう、ボッコボコにそのままぶん殴るみたいな。だからね、怖えなーって思って。そこまで傷ついてなかったね。
いや。あと。
頭蹴ったりすんだよね。
違う、なんかそれ見たくないですね。
ね、怖いんだよ。
でもなんかあと、あれですよね。服装にフェチ感があるっていうか。
はい。
天気の子もそうでしたけれど、なんか足にちょっとこだわりがありますよね、この監督。足とか、まあ。結構、なんでしょう、ジブリとかでは直接的に書かないですけれど、結構、性的なことを書きますよね、うん、ちょっと。君の名は胸を揉んだりとか。
うん。
天気の子だと、あの、すれ違った時にちょっと髪の匂いが、こう、感じられるようなシーンとか。
うん、まあ、それはね、若い男女がいたら、あんなね、見栄えのいい人たちがいたら当然でしょう。
今回はあれ、結構あの、最後に着てた服とか、あの、ブーツの、ちょっと大きいブーツを履くとか、靴を履くとか、なんか、うん、すごいそういう趣味が出てるんだっていう感じがして。
ねえ、あ、でもさ、全く赤の他人同士で、ほんのさ、ちょっと廃墟はどこって聞いただけだけ、たったそれだけでさ、ここまで深く関わり合っちゃってさ、もう結婚するよりしょうがないよね。
そうですね。
他に、別の人と結婚したらお互い、えってなるよね。
それはそれででも、なんか次の作品として見てみたい気もしますけどね、なんか。
ま、次、なんか別のパートナーがいたらさ、お互いさ、お前らってなんか。
いや、でも、結構あるじゃないですか、なんか、新藤誠監督の作品はなんか、地続きで、違う作品にあのキャラクターが出てるみたいなことがあって。
新藤誠か、新海誠監督？
新海誠監督の作品で繋がってて、ことの庭のキャラクターが君の名はに出てたりとか。
あ、そうなんだ。全然気づかんかった。見てるはずな。
その一環で次の作品にこの、あの二人がちょっとで、あの、違う感じで出てきても面白いかなっていう。
スピードでキアヌ・リーブスとあの、サンドラ・ブロックが2では全然離れてるみたいな。別のやつが出てるみたいな。そんな感じになる。
次回の作品でスズメちゃんが全然違うパンクな男を連れてた時に何があったんだろうみたいなのが
ねえ
出たりとかあったら逆に面白いかなっていうのもあるんですけど、うん、
まあソータが実はねいろんなところに彼女がその折々いたみたいなんだったら別に不思議ではないけどね
、まあ、いろんなところ回ってますからね彼もあんな評判よく、うん、
そうあんなイケメンでね
いやでも今回ちょっと、まあ、オープニングから思ったんですけれど、
はい。
あの、まあ、新海誠監督も言ってるんであれですけど、震災をなんか忘れてほしくなかったみたいなことを言ってるんですけれど。
あ、そう。忘れるわけないじゃんか。
なんか、その震災があったことを綴っていきたいみたいなことを言ってるんですけれど、
で、
あの、震災の原因が、あの、ミミズのせいでしたっていうのにはしてほしくなかったんですよね。
なんか、
それは違わなくないかっていうのと、じゃあ誰か戸締まりに行けばあれはなかったんかいっていう感じになっちゃって、ずーっとそこがもやもやしちゃって。
まあ、それはね、南くんや、その他日本人が真面目だからで、ウォッチメンとかだったら JFK の暗殺は コメディアンのせいになってるし。
まあそうなんですけれど、なんだろう、うん、まだ傷も癒えて、傷っていうか永遠に残る傷で10年ぐらいのものだったら、うん、例えばもっとなんか架空の話でもいいんじゃないかっていう、架空にしても分かる人は分かるじゃないですか。
まあね、まあ真面目だね、南くんは。
いや、すごい引っかかったんですよね。それで行くんだったら、うん、その震災の名前を伏せることはないじゃんっていう、311っていう文字だけを出しておいて、なんかその震災の話をしないっていうのが、なんかすごいそこも気持ち悪いなと思ったり。
まあそうだね。
まあ、カーナビでやっぱそこを向かってるんであれば、なんか、うん、なんかその話が出してもいいような気がするんですよね、なんか。
ねえ、そこはいろんな意見があるでしょう。
なんか、うん、絶対的にここで嫌だっていう人もいるんじゃないかっていうのを思ってたんですよね。ね
え、エンターテインメントの魚にすんなみたいなね。
なんか、昔、クライマーズハイっていう映画あったじゃないですか。はい、日航機の大津高山に飛行機落ちたあの事件で。
うん。
あれを、ヘルドッグの監督が、その事件を、追った新聞記者の話を作ったんですけれど、そこの中に、はいはい、お前の記事のために、百何人が死んだわけじゃねえぞっていう話してるんですけれど、でも、この映画のために百何人も死んでねえだろうっていうのがずっとなんかぼやぼやしちゃって。今回の映画もちょっとそれを思い出したんですよね。
まあ、震災を面白がるんじゃねえよって思った。
いやなんか、なんか、ワールドトレードセンターとか、ユダイテッド93とかはあれ、実際の話をちゃんとやってるから、まだわかるんですけれど、なんかそれをなんか妖怪とか霊的なものにっていうのが、なんか、石原都知事が震災の時に放った言葉に似てるなって感じがしちゃって。
なんて放ったの？
なんか、なんでしたっけ？今まで日本人がやってた悪行みたいなことを、
バチが当たったみたいな。
そう言ったんですよね。バチが。なんか、それを、なんか映像化にされたような気がちょっとしちゃって。
まあ、そんな石原都知事もお墓の中に入ってしまった。
いや、そこを抜いても映画としてめちゃくちゃ面白いんですよ。ブルーレイが欲しいぐらいはすごい好きなんですよ、墓地。
へぇー。
で、もう一つ俺の中で問題だなというのが、ありまして、やっぱエンディングのあれですよね、はい、制作人の海外勢の多さ。
ああ、それは普通じゃないの？最近みんなそうじゃん。
いや、普通なんですけれど、もう、なんでしょうか、もう、今年もしかして一番稼ぎそうなアニメが、もうこういう、日本映画がこういう状態だと、なんか、アニメってどうなるんだろうっていう気になっちゃって。
そうだね。どうなるんだろうね。
なんか、素直にエンディングを見て喜べないっていうか。
おー。
それこそ、ネットフリックスでサイバーパンク。
はい。
じゃないですか。あれも海外のお金で、日本の監督を雇って、もう海外のものになってるじゃないですか。
あ、そうなんだ。でも、逆に考えれば、日本の監督が海外で立派な仕事を成し遂げてるとも言えなくもないよ。
あ、そうなんですけれど、なんか、このまま侵略されてきそうな気がするっていう、なんか、気がしちゃって。
まあ、日本はね、どんどん衰退してきているから、しょうがないんじゃないかな。
なんか、結構これで、国で、売れるビジネスなのに、大半がもう海外のそういったところっていうのがなんか、うん、
でもやっぱアニメ業界が日本人に対して待遇が悪すぎるからしょうがないんじゃないの？
これも思ってまして、まあ知り合いが昔、コナンを制作してて、 大阪で。で、チーフまで食えなくて、失踪するっていう話、話がありまして。
そう。かわいそう。
いや、なんか、ゴールデンでやってるアニメを制作してても食えないんだっていう状況とか、未だに声優さんの何割か食えないっていう話とか聞いてると、
うん、
なんか、世界に売ってるものを、世界に対してなんか高く売ってるものがこういう状況だぞっていう、日本のそういうのがちょっとやばいなっていう感じに思えちゃって、
うん、
なんか、最後すごいしょんぼりしちゃったんですよね。
あ、そう。
いや、でもアニメとしては本当、俺は好きですよ。
なるほど。
なんでしょう。東京の地下で、守ってた、はい、大きい猫の、理由がよくわからないんですけれど。
まあ、なんかね、憎たらしい猫。
憎たらしい猫だって。
全然可愛くないよね。
あの子が、あれ。
実は悪者じゃなかったと思って。そうは言っても何も可愛くねえなって思うんだけど。
あと、新海誠監督の作品って、なんか現実にあるファッションとかを取り入れたりするじゃないですか。
はい。
それに合わせて、やっぱりローソンとかがタイアップしてるんで、ローソンの食品とか、いろいろあるんですけど、うん、スポティファイをかなり売ってて、うん、あれですよね。ずっと夏メロを聴くっていう。
そうそう、音楽がね、おじさんの趣味なんだよ。もう、50代のおじさんの趣味。
ご丁寧にルージュの伝言とか流すとか。
ねえ。
まあ、どういうことだ。
若い人はあんな古いの聞いて嬉しいのかな。
いやー、でもあれですよ、なんかテレビ CM 見てたら、Spotify でしか聞けない、すずめの、戸締まりのリストみたいなのが、やってますよ、みたいなのを見ると。
あ、そう。
あー、っていう感じ。
ねえ、あんな、で、まあ、シティミュージックだっけ、竹内まりやとかが、今、ブームになってるみたいなこと言ってたけど、そういうことなのかな。
いや、でも、まあ、シティポップって言えばシティポップですけれど。
ソータの同級生の大学生がさ、ああいうのが好きみたいな。
まあ、車自体古いオープンカー乗ってるような男なんで、まあ、
アルファロメオだった。
そういったところでセンスを出したいっていうような感じがあるんじゃないですかね、あの男。
ねえ、しかもでも、本当にね、スポーツカーの輸入車って、スポーツカーっていうか、輸入車自体が中古だとむちゃくちゃ安くなるんだよね。
へえ、そうなんですか。
そう、中古のちょっと古い、輸入車の値崩れっぷりって半端ないから、なんか、本当ちょっと買おうかな、みたいな。
でも、年金は相当古いですよね。
気になる。けど、まあ、燃費とか悪いし、維持費がかかるから買わないんだけど、そういうの見てると楽しいんだよね。でも、本当にオープンカーで、屋根が閉まらなかったら、相当安いんじゃないかな。
ああ、なんか、ああいう細かくこう、動くところがまた良くて、オープンカーの縛りませんみたいな感じのところとか、
うん、
ああ、なんか、綺麗なアニメーションってやっぱりいいなと思っちゃうんですよね。ああいう細かいところが。でも本当に久しぶりですよ。さっきも言いましたけど、オープニングであんなにドキドキしたのとか。
あ、そう。
なんでしょう。
まあ、僕はそんなにドキドキしませんでした。
毎回なんか、じゃあやりなよっていう話になるんですけど、ああいうの見るとなんか戻っていたいとか思ったりすることも多いんですよね。
何も作らないまま。
今は20年経ちましたけれど。なんかでも、ちょっとなんかくすぶるんですよね、ああいうの見ると。
まるで、時折プランは聞くけど何も行動しない男。
まあ行動しようとすると何か事件が起こるっていう感じもあるんです、うん、仕事辞めたりとか。
まあそういうのも関係なく何が何でもするんだっていう気持ちが大事なんだよ。
そうですよね、本当に。いや本当でも すげえ楽しかったですね。
はい。
アクション、天気の子とか、それこそ、君の名はにはなかったアクションもここまでやれるんだっていうのをしっかり見せてもらったっていうか。今度この路線で違う作品を作ってほしいなっていうのが個人的、あれですね、感想です。
なるほど。まあ、そんなね、面白かったんだけど、特に感動したり、興奮したり、あんまなかったなーというのが僕の感想です。
あ、アニメで言えばあれどうでした？ソードアートオンラインの。
あ、なんかね、テレビ版見たから、なんか、まあいいかなって気持ちになっちゃった。
なるほど。なんか俺はやっぱり今回の第2弾目はボス戦が見どころかなと思って、ものすごいよくできてたんで、楽しみましたけど。
そっか。さあ、そんなところで今日はお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた、さようなら。
失礼します。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうのは